この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は2月9日日曜日です。
はい、今日は寒かったですよね。
ね、雪が舞ってましたよね。
そうそうそう、途中ね雪が本当に、はい、舞って、初めて雪を見ました今年。
そうですね、今季冬、うん、初めて。
そうですね、うん、もう雪が舞ったというかね、
はいはい、
もうその寒い中、
はい、
今日はこのスタジオで、
うん、
新しいスタジオで、
はい、
稽古プロデュースライブを行いました。
行いましたね。
ねえ、
はい、
本当にどうにかできてよかったですよね。
ですよね。もうどうなるかと昨日あたりは、
そうそうそう、
はい、思ってましたけれども。
もう昨日ね、
うん、
夜中3時ぐらいまでね、
うん、
あれやこれやとやってまして、
うん、はい、
まあ忘れてたことも多々あったのですが、
うん、
どうにかできました。
はい、できました
ね、
うん、
まあでレイアウトの方もどうにか出来上がって、
うん、
はい、いい感じと言ってもらえたのでね、
は
い、
いい
かなと思ってるのですが、
うん、良かったですね、はい、
ね、本当にまあこの新しいスタジオで今日2回目の収録になってますけども、
はい、そうですね、
配置とかね、いろいろ考えるとですね、
うん、
もうなんか今までと全然違うんで使い勝手が悪い、
なんか座ってる場所もちゃうねんけど。
ですよね、
まず先週とちゃうし、
うん、
今までとはもちろん違うんですけどね。
そうなんですよ、
毎週変えんの。
いやいや、だから試行錯誤してる状態っていうんですか、
う
ん、
ね、はいはい、
だから本当に使いやすい方向に、
うん、
変わっていかないとね、
うん、
なんかね、今まで左にあったものが、
うん、
右に来たりしてるから、
あ、カンクルーね。
そう、左手で操作したのが、
うん、
右手で操作しないとダメとか、
なるほど、
いうのがあるわけじゃないですか、
はいはい、
だから悩んだりするわけであって、
うん、まあ、私はマイク一本でいいんですけどね。
まあまあね、
うん、
そうなんですよ、そこがね、どこに何があるかっていうのがわからない状態なんで、
うんうんうん、
もう本当にどうしたらいいのかなと言いながら、
うん、
まあ今日もね、
はい、
頑張って放送していきますが、
はい、
さあまずはですね、
うん、
今日行いました稽古プロデューススタジオライブボル26&公開収録ということでね、やりましたが、
はい、
まあ今回ねちょっとフリーマーケットの用意をするまでいけなかったというのがあってね、
はい、うん、
もうライブと公開収録だけになりましたがですね、
うん、
まあ今回来ていただいたのがキズテンさん、
はい、
そしてソーダローさん、
はい、
ね、パフパフのお二人、
うん、
でさざなみさん、稽古プラストールと、
うん、
ね、この5組に演奏していただいたのですが、
はい、
皆さんですね、
うん、
言っていただいたのが聞きやすい、
あ、音が
そう、
うんうんうん、
演奏しやすいと、
はい、
いうふうに言っていただいたので
良かったですよね。
そうですよね、うん、本当にいいかなという感じでね、
うん、
まあ、ここでは一応その録音もできるようになってますんで、
はい、
これからはまあまあ簡単なレコーディング、
うんうんうんうん、
なんかもできるかなと思いながら、
はい、
そして今日まあパソコンの方にはですね、ずっとそのライブ模様も撮ったのですが、
はい、
まあ、その辺のバランスとかも聞いて、
うん、
あ、これやったらいけるなとかいうのもいろいろちょっと考えながらやっていこうと思ってるんですけどね。
前回って完全に和風なお家だったじゃないですか、
はい、
やっぱり音って違うの、建物によって。
そうですね、建物によってもそうですし、広さによってもですし、うん、
あ、なるほど。
で、機材のセッティングの仕方っていうのもいろいろあるんですよ。
なるほど。
それで聞こえてくる音とかが全然変わったりとか、
うん、
スピーカーの位置変えるだけでも全然変わったりとかね、
おうおう、
そういうのがあるんで、やっぱり演奏する側としては、
うん、
心地いい音が鳴ってほしいというのが一番あるんですけどね。
それってやっぱり PA 大変ですよね、セッティングするのって。
まあまあまあね、
いろいろ考えて。
そうそうそう、
うん、
やっぱりね、見た目って言い方おかしいんですけども、
うんうん、
そのスピーカーでお客さん側から見て邪魔になる、
うん、
っていうんですか、そのアーティストが見えない位置にスピーカーを置くわけにはいかない。
ああ、そうなんや、
はい、そうそう、やっぱりアーティストが見える位置でスピーカーを置いていくって考えるとですね、
うんうんうん、
まあ、そのアーティストに届く音がまた聞こえるか聞こえないかとか、いろいろそういうのもあるんですよね。
いろいろ考えてるんですね、また実は
そうですよ。今回ですね、はい、まあ、この真ん中に大きなテーブルがあるのですが、
はい、
このテーブルにですね、うん、モニターをつらくったんですよね。
つらくった、
うん、そう、
はいはい、なんか埋め込んでましたね。
そうなんですよ、うん、だからそれで聞きやすかったと言っていただけたというのが、ね、あったのでよかったんですけどね。
苦労の甲斐がありましたね。
そうですよね、うん、どうしようかだいぶ悩みましてですね、
うん、
で普段からですねやっぱりそのスピーカーとかあっちこっちに置くのもなーっていうのもあって、
うんうんうん、
パッと入ってきたらほとんどスピーカー見えないんですよ。
確かになんかすっきりしてますよね。
ですよね、うん、そういうこう音楽とかやってるんかなって、まあマイクがあるんでね、
うんうん、
なんかやってねえなっていう感じはあるんですけども、うん、スピーカーとかはテーブルの下に隠れてますので、
なるほど、
うん
うん、
そういうことをやってるという感じはないというのがね、はい、あるんですけどね、まあ、せやから今回もね5組の素敵なミュージシャンが演奏していただいて、
はい、
心地よくやっていただいて、そして公開収録ということでね、うん、行いましたがですね、まあ本当にいろんなパターン、今日もねインタビューの時にですね、
はい、
どう並んでどう撮ったらいいのかっていうのが初やったわけですよね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、はい、うん、
だから試行錯誤しながら、
もう毎回ね、
こうやろうか、うん、やろうか、
うん
うん、思いながらね、うん、今日もまたFacebook の方には恵子さんが撮った、
はい、
動画が上がってますので、
はい、
その動画を見ながらですね、
うんうん、
映り具合、
うんうんうん、
とかそういうのも考えて、うん、あ、こっちの方がいいのかなとか、また、うん、検討していかなあかんなと、
うん、私ね、その動画の画像ですけどね、うん、
はい、
写真撮りながら今日思ったことが、
うん、はい、
ほとんどバックが白じゃないですか、壁で、
うん、そうですね、
写真だいたい壁なんでバック白なんですよ、写真が。
分かって
るよ、当たり前やけどね。今までは和風のお家だったんでいろんなものが映り込んできたのに、
はい、
今回何も映ってなくて白い壁ばっかりなんですよ。
あ、はいはいはい、
それがちょっとやっぱ変わるとこうなんねんなみたいなね。
あ、うん、まあまあ絵図だとしてもね、
うん、
変わりますよね、
うん、
角度によっていろんなものが映ってたのが、
う
ん、どの角度にしてもバックが白、
うん、そう白いね、
いうのがね、
だから演者さんがすごく際立って見えるんですけどね。
ああそうかそうか、
うん、
いいよね、
うん、
まあ、僕としてはですねこの白い壁がですね、はい、まあ、ちょっと汚れてるんですけど、
そう汚れてるねちょっとね、
そうだからそれを消すために、うん、ここになんかこう飾りたいなと、
逆に、
うん、そうそうそう、うんうんうん、あったんですよね、
はい、
あまりにちょっと殺風景かなとは思ったのですが、うんうん、逆にそれがいいのかも
かもね、
ね、うん、何もない方がいいのかなというところですけど、
逆にこう今後来ていただく演者さんですか、
うん、
もう自分でもしかしたら飾ってもらうのもあり、
あ、はいはいはい、
で着飾って来ていただくのもありかなみたいな、
まあまあ確かにね、
はい、
いろいろねまたやって、うん、試行錯誤しながらやっていけるかなとは思うんですけどね、うん、まあ、だけど本当にまだまだ自転車もどこからの寄付もなく
そっちかい、うん、
この壁のね、
はい、
模様をこう描いてみたいという方がおられたらね、
はい、
描いてみたいというか飾ってみたいやね、
はい、いきなり壁に絵を描くのは NG ですよね。
そうそうそうそう、
は
い、絵描かれるとですね、うんうん、剥がせないというのがあるので、
うん
うん、まあなんか飾ってみたい、
うん、
けどあんまり凹凸があるとですね、
うん、
演奏の邪魔になる。
なるほど。
平面の何か、
うん、
ね、
うん、
もうすっごい高いね、うん、高価な絵があったりとかね。
お、うん、なるほど。
そういうのもええかなと。
もうみんな聞き流してください、ね。
まあまあそんなことも考えながらね、うん、
はい、
まあ、今後いろいろ試行錯誤しながらやっていきますので、ね、皆さんまたよかったらスタジオの方遊びに来てください。
そうですね、うん、
素敵なスタジオになってきてるかと思いますので、
はい、
またこちらのスタジオですね、
はい、
まあ、レンタルスタジオとか、うん、また練習スタジオ、またこじんまりとしたミニライブを企画されて、うん、みんな和気あいあいとやっていただくのも結構かなと。
なるほど。
いろいろ考えてますので、うん、皆さんまたよかったらご利用いただければと思いますので、
なんかちょっとパーティーみたいなのもいいかもしれないですね。
そうですよね、
音響付きのね、
そうそうそうそう、はいはい、あの簡単なパーティーで、うん、まあ、5人10人ぐらい集まってね、うん、でそこでこう歌うというのもありかなと、うんうんう
ん、いいかもしれないです ね、
ね、うん、そんな感じでやればいいかなとは思ってるんで、またその、はい、まあ一応ね無償で貸すわけにはいかないのでうん、うん、値段とかもちょっといろいろ考えないといけないのかなと思ってますんでね、はい、その辺のところはまたよろしくお願いしますね。
はい、
はい、そんなところで、ごめんなさい、イベントのお知らせもしないといけません、
はい、そうですね、はい、
ですよね、来週土曜日にはまたオープンステージを行います。そうです
ね、高田の方でありますね、
大和高田市市民交流センターコスモスプラザ1階で、はい、芝生広場の方でですね、うん、13時から18時、ね、行いますので、今回ですねまだ6組の、はい、方の募集、エントリーが、うん、なんで、うん、まだ余裕があります。
そうですね、はい、
4組あと、うん、行けますので、うん、ぜひ皆さん来ていただければと思いますのでね、本当に今回ですねちょっと初めての方でですね、
はい、
エアーギターという、
エアーギター、
はい、
それエアーギターって音鳴らないの、いやポーズだけ、
だから要は音源を鳴らして、
ああ弾いてないけど弾いたふり言
えば、まあまあ言えばね、
はあ面白いですね。
あのねそういうコンテストもあるんですよ。
あそうなの、
うんうん、だからエアギター世界ナンバーワンとかいうそういうコンテストなんかもあったりして優勝してる人も、あの日本の方でおられてね、まあ、今回来る方は違いますけども、
はい、
もうそうやってそういう部門っていうのもまた、
はい、うん、
あるので結構見応えはあるのかなと、
なるほど、
うん、
はい、
いうのがありましてですね、うん、そういうのも来てくれはりますし、
うん、
まあ、いろんな方がまたエントリーして来ていただけるかなとは思っているんでね、うん、
なるほど、
本当になんかこのバリエーション豊かで、
うん、
いろんな方々が来られるようになってきてですね、
うん、
なかなかこのオープンステージもいいのかなと。
いいですよね、あの意外に想像できないぐらいのジャンルの方が来ていただくと楽しいかもしれないですね。
ですよね、
今ちょっと思い浮かばないぐらいのすごいやつが、
そうそうそうそう、うん、だから逆にあの武道があったり、うん、格闘技があったり、
うん、
落語があったり、うん、漫才があったり、そういうのもいいかなと思うしね、
うん、
またあのスポーツ的な何かこう、うん、指導とかいうのも面白いのかなと。
なるほど ね、
ね、
はい、
まあ、ダンスはもちろんですしね、うん、まあ、その、あの、だやろ、まあ、弓道、
うん、
弓矢とかね、
うん、
ああいうのもやってみるのも面白いのかなと。
あの自分が研究してることの発表の場っていうのもいいかもしれないですね。
そうですよね、うん、そういうのもね、いろいろあったらいいかなと思ってますよね、
はい、
また皆さんぜひよろしくお願いします。
さあここで1曲お届けいたしましょう。ケンコウタカオ&田中翔吾で輝きを永遠に。
刻み込んで
健康高尾&田中翔吾で輝きを永遠にでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク
どんどん。
テーマはゆず。
ゆずね、
はい、
まあ、今日の写真なんですけども、
はい、
あのお風呂の入浴剤、
はい、
ね、あるじゃないですか、
うん、
それのゆずの香りの入浴剤。
もうね、入浴剤といえばゆずですよね。
あ、いいですよね、
は
い、
うん、
結構ねこのお風呂の入浴剤、以前のですね、はい、柏のスタジオはですね、うん、お風呂が大きかったんですよ。
そうですね、はい、う
ん、だからね足を伸ばしてゆったり入れる湯船やったんで
入ってたの。
そうそうそう、
そうなんや。
あの疲れた時にね、
うん、
だから そのためにあの、うん、この入浴剤を買って、
はい
はい、結構入ってたんですけども。
あ、そうなんですね、
はい、ところがですね、
うん、
これ引っ越しましてですね、
はい、
こちらのスタジオのお風呂というのは、
はい、
ものすごく狭い。
まあ一般的っていうかよくあるタイプですよね。
まあね、体育座りして入らないといけないという、はい、体育座りね、うん、お風呂なんでね、
はい、
だからまだ僕ここではお風呂に入ってないんですよ、うん。
なんでこの冬の寒いのに。
あのシャワーしか浴びてないという。
おー、寒いですね。
まあまあね、うん、まあ、今年暖冬なんでね、
うん、
まだいいですけど、今日はちょっと寒かったですけども。
ですよね、
うん、だからねまたこう湯張ってお風呂入ろうかなとは思ってるのですが、うんうん、
その方がいいよ、風邪ひくよ
まあまあね、
うん、
まあ、入浴剤がまだいっぱいあるので、
はい、
まあまあちょっと機会を見つけては入ろうかと思うんですけども、
うん、はい、
まあ、まだシャワーしかしてないのでね、
うん、
ちょっとどうかなと思いながら、
はい、
はい、やってますけどね、
うん、
まあ、いろんな香りのある、
うん、
あの入浴剤がありますんで、
はい、ですよね、今本当にたくさんありますからね。
そうそうそう、なんか温泉の素みたいな、
あ、
ありますよね。
あ、なんかちょっと白いお湯になるやつってあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
なんかそんなんに使ってるなっていう実感が湧きますよね。
あ、
全く無色透明のやつってほんまに入ってるのかなとか思いません
まあまあまあね、
うん、
あの温泉行ってもね、
うん、
無色透明の温泉と、
うん、
ちょっとこう濁ってる温泉と、
うん、そうそうそうそう、
濁ってる温泉の方がなんか効くんかな、
なんかありがたい感じがするじゃないですか。
そうそうそ う, そうありますよね、うんうん、まあ、透明でも、
はい、
なんかぬるっとしたお湯って
あるじゃないですか。あ、はいはいはい、
なんかそこへって効くのかなみたいな。
なんかちょっとあの小麦粉とか入れてみたらいいんちゃう。
まあまあね、うん、そういうのもありかなと思うなんで、ね、はい、まあまあそうなんでね、
はい、
あのまたご意見ご感想などあればお寄せください。
はい、はい、メッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました、
はい、
ゆずあたりが先駆けやと思うのですが、
はい、
アコースティックギターでのストリートライブが異様に流行した時代がありましたよね、
うん、あ、まあまあね、
仕事帰りの天王寺駅前の歩道橋しかり、
はい、
そしてその周辺の路上に連日ひしめくギター小僧たち、うまいなって思う子もいたけど、
うん、
練習なら家でしてやってな、うんざりの子もいたな
まあまあまあ確かにね。
それでも肉声と生音で勝負してたらまだ良かったのに、
うん、はい、
誰かがアンプを持ち込んだあたりから、
うん、
一挙に禁止になっていった感が否めませんが、
はいはいはい、
で何が言いたいかと言いますと、
はい、
ゆずに限らずその頃のデュオストリートミュージシャンのスタイルは、
うん、
サイドギター、リードギターの役割がなく、
はい、
二人とも同じストロークをかき鳴らすという演奏が主流で、
うん、
ひねりがなくて、
うん、
アンサンブルの良さを生かしたグループが少なかったような気がします。
あ、まあまあ音量的に難しいよね、
うん、まあそんな双方でも、
はい、
ゆずほどのクオリティがあれば、
うん、
プロになれるのでしょうが、
はい、
やはりギターデュオはアンサンブルで勝負してほしいな、うん、
まあまあまあまあね、
うーん、今やったら、
はい、
ケンタナさんとかいいんじゃないですか、
う
ん、
そうかそうかな
結構年食ってる方みたいですけど、
あ、まあ、確かに年は食ってますけどね、
食ってますかね、うん、
うん、
はい、
まあ、確かにね、言うようにね、そのやっぱりデュオでアンサンブルっていうのはいいとは思うんですけども、うん、やっぱりその頃ね、
はい、
そのアンプありきの話であって、
うんうん、
アンプがないところでのストリートではやっぱりきついと思うんですよね。
え、それはなんでですか？
要するにリードギターっていうのはですね、うんうん、どっちかというと単音
メロディーラインを弾くみたいな、そんな感じ。
そうそうそうそう、
はいはい、
だから単音の音なので、うん、ギターって6本の弦があるじゃないですか、
うん、
ストロークって6弦和音をストロークするんですよね。
あ、なるほど、
うん、だからそのストロークの音量と1弦だけを弾く音量っていうのがやっぱり小さい、
はいはいはい、
負けてしまうから、うん、なかなかそういう風にできなかったっていう状況ですよね。
そうなんや、
うん、まあまあ、だからアンプありきでの話をすれば、うん、そういう風な使い分けもできるのかなと、
はいはい、
いうのもあるんですけどね、
うん、
まあ、そやけどこうバリエーション、うん、要するにリズムだけでもね、
うん、
バリエーションがあるので、
うん、
まあ、同じリズムをジャカジャカするだけではなくて、
うん、
あのなんていうかな、ストロークはね、
うん、
あの2人とも同じようにやってるように見えるんですけども、うん、その中でもカッティングというのがあってですね、
うん、
そのお互い違うリズムを刻んでって、
うん、
すっごいアンサンブルっていうのがあるので、
うーん、
まあまあ、それをやってる人たちはやっぱりプロになってきますよね。
音ってなんかすごいいろんなバリエーションあるんですね。
まあまあね、
短いとか長いとか、
そうそうそうそう、
強いとか弱いとか、
うん、
なんかカチッと止める、
はいはい、
流すみたいな、
うんうん、
なんか奥深いね。
あ、まあまあ確かにね、
はい、
そういうところが、
うん、
あのやっぱり一番いいのかなと。やっぱりプロの方になる人たちっていうのはそこがしっかりしているのかなという。
で、そういうのがうまいことできるとすごい、ああええなっていう音になるわけですね。
そうですね、あの聞いていてね、あの、うん、そんなに難しいことをしてるようには思わないねんけども、
うん、
なんか違うよね、なんか聞きやすいよねというか、なんかリズム乗れるよねっていうのはそこにあるのかなと。
なるほど、
うん、
へ、
やっぱりそのメロディーもありますけどね、
うん、
メロディーとか歌詞とか、
うん、
あ、いい歌詞やなとか、
はいはい、
いいメロディーやなとかいうのも確かにあるんですけども、はい、やっぱりベースになるのはリズムがあると思うんですよね、
うん、
そこがしっかりしているかしていないか、
うん、
だからあの一定のリズムを刻めるのがいいとは限らないんですよ。
あ、そうなの、
うん
うん、
あのそこのその場の雰囲気を見て、
うん、
こうリズムを刻むというのもあるのでね。
ノリみたいな感じですかね。
あ、難しいですねこれね。
あ、そうなの、
地球っていうのは、
うん、
こうもう長くなるからあれやけど、
うん、
一定の時間で回ってるでしょ、
うん、
けど波の音って一定じゃないでしょ、
うん、
けどもあれはこの地球の自転の回ってる一定のリズムを刻んでるんですよ、
うん、なんかもう難しすぎて分からへん
でしょ。まあまあ、うんうん、そういうのがあるんで、それをこうやれればというところがあるんでね、うん、まあまあ、この話はまた長くなるんで次回に、
はい、
ゆっくりさせていただくと思いますけどね。
はい、
まあ、せやけどいいんじゃないですか、うん、これからはケンタナさんとか、
うん、
ね、
うん、
ほんまにいいのかな分かんないけど、
いいじゃないですか、
うん、聞いていただければと思いますんでね、
うんうんうん、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
柚子といえば柚子胡椒を思い浮かべます。
あ、美味しいよね、
いろんな食べ物に合いますよね。
せやね、せやね、あのね、
はい、
焼き鳥とかね、
はい、
つけたら美味しいよね。
大人やね。柚子胡椒ね、ええー、ね。
あのうどんとかもありますね。
ああ、胡椒やのにうどんに合うの。
うん。
うん、
あのスープもんっていうか、なんか柚子胡椒を入れて、
うん、
するとなんか味がこう引き際立つというか。
はあ、
うん。
なんかね、私ね、口がどうも未発達で、
はい、
そういうなんかピリリとしたやつが苦手なんですよ。うん、
はいはい、
だからなんとなく。へーへーってあの人が言うのをね、
うん、
聞いて、
うん、
そうなんや、みんな大人ねと思ったんですけどね。
まあまあね、うん、あの際立たせるものもあれば、
うん、
あの確かにね、
うん、
まあ、柚子胡椒が好きな、
うん、
やったとするでしょ、
はい、
まあ、わさびでも何でもいいですわ、
うん、
わさびが好きな人、
はい、
だからわさびをつけることによって、
うん、
その素材をさらに生かす量ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でその合うあのものっていうのがあって、
うん、
あのわさび好きの人は何にでもわさびつけんねん、
はい、うん、
要するにわさびが美味しい、 その人はね。
あ、なるほどね。
その素材につけて楽しんでるんじゃなくって、
は
い、その素材の味をわさびの味に変えたいっていう。
わさびが食べたい。
そうそう。だから柚子胡椒に変えたいとかね。
あ
のそういうのも、方はその方で別にいいんですけども、
はい、
それをつけることによってさらに美味しくなるっていう量のつけ方、またはその素材と合わすっていうのが一番いいのかなと思いますけどね。
大人やね。
まあ確かにね。うん、
まあそれよりも、
はい、
ゆずるくん優勝しましたね。
あ、そうなんや。うん、
テレビを見ていたので、
はいはい、
書き込みが遅くなりました。
おー、今日なんか決勝かなんかやっててね。
まあ、
フリーか。
今回のオリンピックで、
はい、
日本は何個のメダルを取るのか楽しみですね。
ほんまやね。もういっぱい取ってほしいね。
うんうん、それよりも、うん、コロナウイルスの方が気になる今日この頃です。
あ、話がコロコロ変わって
る。コロコロ変わりますね。はい、
まあまあ、せやけど、ほんまにちょっとコロナウイルスもね、
うん、
かなりちょっと気をつけないと。
怖いですよね。
ですよね。
それに今、マスクとか消毒液、
うん、そうそう。
ほんまにどこの店行っても棚からでしょ。うん、
ないね、ないね。
もうね、空っぽのとこ見たら、ああ、マスク売ってたとこやなってね、探さんでもわかりますよ。
はいはいはい。
うん、
だからね、本当に、まあ、世の中ね、買い占める人たちが、
うん、
まあ、気持ちは分かんないで、
うん、
あのやっぱり置いときたい、
ちょっとパニックになっちゃいますよね、なくなると思うとね、
なくなったらあかんとか思ってね、うんうん、だからそういうのもあるから、
うん、
気持ちは分かるけども、うん、ちょっとね、
うん、
まあ、自分だけね、
うん、
マスク持ってたところで、
うん、
持ってない人たちが、うん、もしウイルスに感染しました、
はい、
その人たちがうろうろしてたら、
うん、
結局かかるんですよね。
そうやね、みんなで防がないとダメよね。
そうそうそうそう、
やんな、
うん
うん、
だから、うん、あれは目からも入るらしいので、
ああ確かに、
うん、だからそういうのも気をつけてもらわないといけない、だからみんなで使えるようにしていかないといけない、だから自分だけ独り占めしてはいけないということです、ね、
あ、だから転売なんかしてる人がもしかしてかかってる人と近寄って結局は移ってしまったもあるかもしれないよね、うん、
実際ね、あれね、うん、何倍もの
転売、ね、すごいよね、
あれ、ああいうやつらはちょっと許せない、
許せないですよね、
ところがありますけどね、
うん、
まあまあそんなところはまあ言いながらね、
うん、
あの柚子の美味しさを、
はい
はい、楽しんでください、
はい
はい、ありがとうございま す。
さあ次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
先駆け歩道橋、うん、プロオリンピックメダルコロナウイルス、
あ、どうでしょう、
はい、
歩道橋の上から愛を叫んでみては
叫んでみて、
はい、
はい、
だから歩道橋でいきましょうかね、
はい、次回は歩道橋でお送りいたします、
はい、お相手はマトでした。
愛でした。
バイバイ、バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で松地山愛花。
人には直しかず